元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙6章20節から23節と7章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙6章の学びをしていますが、20節。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。つまりその時には、キリストに仕えるなどということは考えていなかったということです。つまり、あなたはキリストから自由だったのです。21節。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い意味を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。あなたはキリストから自由だっただけではなく、何の良い意味もありませんでした。自分の好きなように振る舞っていたのです。そして唯一の実は恥の実でした。実際それは本当の自由ではなく、放縦でした。今あなたはそのような古い生活に戻りたいと思われるでしょうか。罪に陥った時、あなたの心は痛むでしょうか。神様の子供と悪魔の子供の違いは、悪魔の子供はただ悪魔がしたいことをするのが大好きだということです。でも神様の子供にとってそれは心が痛むことなのです。22節。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。パウロは今、神様の奴隷である彼らにとって、優れた喜ばしい将来への展望を示します。彼らは死に至る罪から解放されました。そして彼らは永遠に残る身を得ることができるのです。永遠の命は死とは対照的です。23節。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。もしあなたが悪魔のために働いているのなら、罪から来る報酬は死です。しかし神様の贈り物は永遠の命なのです。そして信仰によってあなたはその贈り物を受け取ることができるのです。あなたは信仰によって救われたのです。ですからあなたは信仰によって生き、一瞬一瞬を信仰によって歩むべきです。あなたが自分を自分で救えないのと同じように、自分自身で神様のために生きることもできません。信仰による歩みは、主イエス・キリストを見上げることと、御霊の力による絶え間ない神様への信頼を必要とします。さて、ローマ人への手紙7章の学びに入りますが、聖火というテーマは、5章の後半の聖火の可能性のところから始まります。 そして6章では地位的な成果を見ました。それはつまりキリストの死とよみがえりと一つになるということです。私たちはそれを計算に入れた上で主に自分自身を捧げ、私たちを通してクリスチャンライフを生きてくださるように主を信じるのです。さて、この章には二つの主題があります。それは救われた魂の束縛と救われた魂の戦いです。律法は信者の人生の中に成果を作り出すことはできません。それはただ私たちを束縛するだけです。また新しい性質の欲求に頼ることで自分の人生に成果を作り出すこともできないのです。ただキリストのために生きたいということではどうにもなりません。自分が生けるキリストに継ぎ合わされていることを認め、自分を主に捧げる必要があるのです。この章の重要性は強調してもしすぎることはありません。スコットランド自由教会の聖職者アレキサンダー・ホワイト博士はローマ人への手紙に関する新しい本が出て彼のところに出版社から読んでくれるようにと送ってくれるときは、彼は必ずローマ人への手紙7章に関するコメントのところを開いて、この大切な箇所、著者がどのように見ているかによってその本全体の価値を定めたと言われています。またスイスの神学者フレデリック・コデット博士は次のような意見を述べています。使徒パウロは論理的ではないと考える読者は100人に対して1人しかいないが、その1人はパウロの考えを理解していないのだ。パウロは確かにこの章全体を通して論理的です。マギー博士は若い時の経験を次のように述べています。私が若い頃、ある巡回伝道者の影響を強く受けました。彼は私たちがローマ人への手紙の7章を避けて、ローマ人への手紙の8章を学ぶべきであると言いました。そして私も何年かの間、その哲学を教えていました。でも今では私はローマ人への手紙の7章を見逃してはならないという結論に達しました。私は8章に入るためのルートは7章を通してだと思っています。少なくとも私たちのほとんどはそのルートを通ります。7章を避けて遠回りすべきではありません。なぜならもしそうしたなら、あるべき道筋から離れてしまうからです。救われた魂の戦いの中で、信者は手を伸ばして藁をつかもうとします。時にはその藁はモーセの律法です。そしてその人は自分が掴んだものが藁ではなく、また浮き輪でさえなく、実は一袋のセメントだということに気づくのです。そしてそのセメントは彼を下へ下へと引き下ろします。そして私たちはそんな風に生きていくことはできません。その結果、大勢の生徒たちが普通のクリスチャン生活として敗北を受け入れてしまうのです。情けない、見せかけだけの存在で低いレベルの生活を続けることに甘んじている生徒たちがあまりにも大勢います。神様は私たちにそのような道筋に来てほしいとは思っておられません。何年も前に新聞にある風刺漫画が載りました。その頃は自分で物を作ったり修理をしたりするのが流行っていました。その漫画にはおとなしそうな男性が Do it yourself の店にいました。彼の手は絆創膏だらけで、片腕は包帯でぐるぐると巻かれていました。そして彼はカウンターの向こうにいる店員に向かってこんなことを言っている漫画でした。自分でやらなくても済むセットというのはないんですか？まあこれはアメリカ人特有のジョークだと思います。今日私たちは自分の力ではクリスチャンライフを生きることはできないということを知る必要があります。 事実私たちには自分でやらないセットが必要なのですとマギー博士は述べています。つまり私たちは自分たちの人生を神様の御霊にお捧げし、明け渡し、私たちが自分ではできないことを御霊にしていただく必要があるのです。多くのクリスチャンは、クリスチャン生活を見つけようとして、モーセの律法に行きます。今、パウロは、モーセの律法は、信者に何の権利も主張することはできないことを示します。実際、律法は人間に死を宣告しました。それは、律法の罪の宣告の務めでした。第二コリント三章の九節にはこのように書かれています。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。自分を死刑に定めた裁判官に連絡を取って、自分がどのように生きたらよいか聞くようなことはしないはずです。ローマ人への手紙の7章の本文に入りますが、一節。それとも兄弟たち、あなた方は、律法が人に対して権限を持つのは、その人の生きている間だけだ、ということを知らないのですか。私は律法を知っている人々に言っているのです。あなた方は知らないのですかという表現は、パウロの文章の中に繰り返し出てくるものです。これを肯定表現に直せば、あなた方はそんなに無知なのですかとなります。パウロが、あなた方は知らないのですかというときには、この兄弟たちがそのことを知らなかったのはほとんど確実だと思います。私は律法を知っている人々に言っているのですとありますが、モーセの律法は、神様が選ばれた民によって律法を守るのに適し、また順応性のある土地で、千年以上も試されてきたのです。律法は民に与えられただけでなく、土地に対しても与えられました。それでもイスラエルは律法を守りませんでした。ステパノが弁明するときに次のように言ったことを思い出してください。使徒の働き7章の53節。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。ペテロはそれを首輝きと呼んでいます。使徒の働き15章の10節。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。さて今パウロは素晴らしい説明をします。残念なことに人々はこの説から結婚と離婚についてのルールを引き出そうとします。でもパウロはここで結婚と離婚のことを言っているのではないのです。むしろ彼は妻は生きている夫には束縛されているが、夫が死ねば妻という地位から解放されるという定めを使って説明しているのです。ローマ人への手紙7章に戻りますが、2節。夫のある女は、夫が生きている間は、律法によって夫に縛られています。しかし、夫が死ねば、夫に関する律法から解放されます。妻は夫が生きている限りは夫に結ばれていますが、夫が死ねば、彼女は夫の律法から完全に解放されます。言い換えれば、もし彼が死ねば、彼女はもはや彼とは結婚していないということです。三節。ですから、夫が生きている間に、他の男に行けば、姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば、律法から解放されており、たとえ他の男に行っても、姦淫の女ではありません。この説によれば、離婚と再婚はどんな状況のもとでも許可されてはいないと主張する人たちがいます。しかし私たちは十分に背景を理解する必要があります。 モーセの律法の下で、ある男性、または女性が結婚に誠実でなかったとしたら、何が起こるのでしょうか。結婚をしている男性が妻に不誠実で浮気をした場合、彼は石打ちの刑で殺されるのです。不誠実な人を石打ちにすることはできませんから、私たちは現代にモーセの律法を適用することはできません。そしてパウロはここで、私たちに離婚と再婚の指示をしているのではありません。それは他のところでされています。パウロが言っているポイントは、女性の夫が死んだとき、彼女はもはや妻ではなく、独身女性に戻るのだということなのです。パウロは続けて、夫と妻の律法を詳細に語ります。彼は夫が生きているときと、夫が死んでいるときの彼女の身分にしっかりと焦点を当てます。ローマ人への手紙7章の4節。私の兄弟たちよ、それと同じように、あなた方も、キリストの体によって、律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が、他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて、神のために、身を結ぶようになるためです。言い換えればこうです。それと同じように兄弟たちよ、古いアダムの性質を持ったあなた方も、律法に対しては死んでいるのです。キリストの体を媒介として、律法はあなた方にとって殺されました。それはあなた方が他の者、死から蘇られた方と結婚するためであり、それは神様に対して身を結ぶためなのです。妻はキリストにある信者のことです。私たちは主につながれたのです。でも最初の夫とは誰のことでしょうか。イギリスの神学者ウィリアム・サンディ博士は、最初の夫を改心前の古い状態と解釈しています。またスティフラー博士は、最初の夫は十字架につけられたキリストと結論付けています。またウィリアム・ R ・ニューエル博士は、最初の夫はアダムとアダムにある私たちの地位を示していると述べています。個人的にはニューエル博士のものが最善の解釈であると思います。なぜなら、五章に始まってこの部分全体を通して、アダムとキリストという二つの首長としての地位のことが語られているからです。私たちは最初のアダムと最後のアダム、最初の人と第二の人を見てきました。私たちは古いアダムと同じ性質を通して、アダムにつながれています。古いアダムの性質をコントロールするために律法が与えられましたが、律法は肉の欠陥によって失敗したのです。律法は実際にイスラエル人の首につけられた引き薄の石になりました。律法は一度もイスラエル人を引き上げることはなく、かえって1500年の間、彼らを奴隷状態に陥れました。律法の要求は満たされなければならなかったのに、人間はそれを満たすことができなかったのです。律法はまさに人を罪に定める務めを行ったのですと、マギー博士は述べています。もしも異邦人が信者になった時に律法を取り込まなければならなかったとしたら、異邦人にも全く希望はありませんでした。キリストはご自分の体において死なれ、私たちはキリストの死と一つにされ、そして今、私たちは律法に対して死んだものとなり、律法も私たちに対して死んだものとなった、とパウロは言います。最初の夫はアダムであり、私たちはもはや彼につながってはいないのです。 今私たちは生けるキリストにつながれています。私たちは主と共に死に、主と共によみがえらされたのです。主は第二の夫、生けるキリストであって、私たちが身を結ぶことができるようにしてくださいます。私たちはもはや肉によってキリストを知ってはいません。私たちがつながれているのは、よみがえられたキリストなのです。律法はキリストにある新しい人には与えられてはいません。古いものは過ぎ去って、すべてのものが新しくなったのです。第二コリント五章の17節にはこのように書かれています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ですから、信者は、律法のもとにはなく、恵みのもとにあるのです。これは神の言葉である聖書が教える、厳粛な事実なのです。そしてそのことは、神様がそう言われたからそうなのです。今日、律法を掘り出している信者が大勢いるのは事実です。事実、彼らは一度も律法を葬ってはいないのです。彼らは律法をガラスケースに入れて、古いアダムの性質の力の中で、律法によって生きようとしています。それはなんと愚かなことでしょうか。信者は今日、生けるキリストにつながれており、クリスチャンの生涯は、主を喜ばせるためにあるのです。そのことは非常に大切なことであり、決して強調しすぎることはありません。ローマ人への手紙の7章に戻りますが、5節。私たちが肉にあったときは、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。パウロの言うことに真っ向から向き合ってみてください。あなたは自分自身の力によって律法を守ることは決してできません。律法は肉に着せて肉をコントロールするための拘束服のようなものです。律法の厄介な規制の下で肉は反抗し悩まされました。肉には律法の禁止命令に従う能力も願望もありませんでした。肉は律法によって課せられた制限から抜け出して、律法を破った角で取り返しのつかない死という罰を自分の身に招いてしまったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は救われた魂の束縛というテーマで、ローマ人への手紙6章20節から23節と7章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。